ブルンのビーサイドまあ3部ということで、いやなんかまあ俺世の中のこと本当知らねえな思ったのが、さっきも話した通り、香川とちょっとお金にまつわる仕事がなぜかわからないけど最近ちょっと増えてくるというところで、ひかちゃんだから就職した経験っていうのは一度もないわけですよ。専門学校2年生の時にもうこの業界に入っちゃったんで、でまあそっからだからずっとフリーで放送作家やってて、まあ、10年ぐらい前から自分で会社立ち上げたものの、まあまあ別に会社っつったって形だけ会社みたいなもん、基本実質フリーランスみたいなもんですから、それで言うとその俺はそのいわゆる社会人の初任給っていうのは、4月に一日に入社して4月25日に払われるものだと思っていたんだが、香川とかに聞くとそうじゃないですよって言って4月働いた分が払われるのは、まあ一般的に給料日25日って言われてますけど、4月分の給料は5月25日に払われるってことは、いわゆる初任給っていうのは5月に払われるものが初任給っていうことなんだ。それが一般的なのかな。少なくとも香川が就職した時は一般的だった。え、じゃあ4月どうやって生活してんのっていう。っていうか、4月じゃないよね。4月、5月のほぼ2ヶ月は、みんなどうやって生活してんのっていう。だってそんなの教えてくんなかったよ。貯金しとけって。就職する前に貯金しとけって。で、2ヶ月もらえないよ、給料って。知らなかったよ。いや、だから、そっか。まあ、僕はだから、まあ、初めて就職というか仕事したのが日本放送だったから、日本放送っていうのは、前の月に働いた分に関しては、作家とかのギャラに関しては、翌月の15日支払いなわけですよ。だからそんなに、まあ、当時実家だったっていうのももちろんあるけど、そんなに作家になってすぐお金に困ったっていう経験はなかったですよ。だから日本の支払いが早いからっていう部分ももちろんあったけど、まあでも確かに言われてみればそうだと思うのは、例えばこの世界のギャラとかだと、9月に、やった仕事の、まあ、とりあえず請求 C の向こうで処理 C の11月払いとかもあるもんね。翌々月払いとかもあるのよ。香川とか、まあそうか。まあ、基本的に言うと、そうね、別にお前請求したりしないもんな。いや、結構翌々月とかもあるし、あるから、まあ確かにそうだなと思うんだけど、そうなんだ。そら、さ、社会人だって、最初のゴールデンウィークとかって、お金なくなるよね。遊んじゃったりしたらさ、へー。え、じゃあみんなどうしてんのマジで。結構さ、だって学生、高卒でも同じことだよね多分。え、大学生とかだったらさ、まだバイトなりなんなりしててさ、それで、ね、貯金あったりとかするかもしんないけどさ、例えばさ高卒でさ、いきなり就職して一人暮らししてたらさ、最初の2ヶ月とか地獄みたいな生活になんない？金なくて。どうしてんのみんな。そこやばいよね。へぇ。俺知らなかった。今の今まで知らなかった。いや、ちょっとなんか世の中ほんと知らないな。ということで、じゃあですね、このコーナー行ってみようと思う。コーナーとして指導するのは初めてかな。歪んだ解釈。世の中のいろんなことを、まあ、歪んだ視点で解釈していくっていうところで、まあまだコーナーの方向性が定まってないんで、なんて言ったんですかね、お前それただの悪口じゃんみたいなのも来てます。これが典型的な悪口の例ですね。これ違いますからね、コーナーとしては。神奈川県相模原市緑区ポピーライダー24歳。会社員でアニメ、ゲーム、漫画に精通して、周りの人からも程よくいじられては下り顔、 僕マルチに活躍してるんですよという感じで、いくつもの本を出版し、社外の仕事にも積極的に顔を出す。最近ではすごいでしょとばかりにアニメ映画の声優にも挑戦した。それが吉田ひさとり。ポピュラーこれ悪口だからな、ただの。これはただの悪口。歪んだ解釈ではない悪口です。あと、そういうことじゃないよっていうところ、ラッコさんも違うからね。ラッコさんも違うのは、ザではなく、ジねというネタを定着させるために生まれた。それがジアルフィ。歪んでねえし。これも悪口だな学校。女子高生がプリクラで写真を写すときに目を大きくしたり顔を小さく修正したりしますよね。スマホで自撮り写真を写すときもいろんなテクニックを使って可愛く見せてきますよね。最後は顔全体にぼやっとさせたり口元しか写さなかったりして意地でも可愛く見せてきますよね。それと同じなのが、初期の頃の岡本真代と広瀬香美。そういうことじゃないぞ。これも違うからな、ラッコ。昔は若くて可愛かったんだけど、最近は演歌の人とか野生の動物、あるいは刑務所の中の模範囚というあだ名が似合いそう。それが渡辺美里。うん、刑務所の中の模範囚ちょっと分かんだよね。美里さん。すげえハキハキ挨拶しそうじゃん。一番はいみたいな。あとはだいぶ合ってきたな、だいぶ合ってきたなっていうところ、コナンコナンコナンたまに魔女の宅急便、それが倉木舞。これね正解ではないけどピントとしてはだいぶ合ってきた。だいぶ合ってきた。っていうかさ、昨日かちょうどさ金曜日だったかさ、バカリズムさんの日テレのバズリズムやってるじゃん、倉木麻衣さん出てたんだけどさ、倉木麻衣さん相変わらずお綺麗よねっていうだけの話なんだけど、もう倉木麻衣可愛いなと思って。もうでも30半ばなんだってさ。ってことは倉木さんとかも10代とかでデビューしてるから、もうすぐデビュー20周年とかなのか、すげえな。さあ俺も44とかなるなと思って、と思ってさ、倉木さんなんで絶対あれなんでしょうね、顔の向かって左側の方だけ髪の毛スッと下ろされてんでしょうね。いや俺昨日すげえそれ気になって、もしかして倉木さんはこれはちょっとほっぺたがふっくらしてるのあれで隠してるのかなと思って、すごいそこじっと見てたんだけど、そういうわけでもないけどずっとあの髪型だよね。なんでなんだろうねあれ。他全然冒険しないよね、倉木さんって保守的だよね。田舎の選挙みたいな。自民党が強いみたいなさ。あとはですね、ちょっと待って今机の上をさぐちゃぐちゃにしちゃってメールがどっか行っちゃった、正解のメールがあったんだよな。あこれだ、あったあったあった、これじゃねえや、しかもラッコのこれダメなやつだった。いやちょっとじゃあ一旦さ CM 行って続いてもいい？じゃあちょっと一旦 CM 行ってその間にメール探すわ。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい。 B サイト組んで新商品やメニューを開発したい。 そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
配信中、石川、
おまブルンの
B サイドライブ。
ラッコさんのあれですか、新ジングルですよね、うん、いうところで、うん、見つかんねえな。うん、ただ、今週送ってきたポピーライダーのやつが大体正解だから、ポピーライダーはその方向性でネタを作ってほしい。とりあえずポピーライダーは大体正解で近づいてきたんで、あった。あったあった、ちょっと待った、この辺で、お、この山だぞ、この山だぞ、あ、ポピーライダーのだけ見つかんねえや。まあまあ、そんなこんなでですね、引き続き、メール募集してますんで送ってきてちょうだいと、メールはですね、あった。これだ、ポピーライダーあった、よかったな、ポピーライダー、神奈川県相模原市緑区ポピーライダー、それめっちゃわかるよ、こういうところ見てほしいよね、男って鈍感よねと世の女性の共感を得ながらドームライブまで足を運ばせて何万人からしっかりとお金を削除していく、それが西野かな。これが大体合ってるな。あと、これもポピーライダー合ってるわ、23歳違うんだけど合ってるわ。生放送の番組でラジオの音量を下げない、打ち合わせと違うことも言っちゃう、挙句には、あ、最後に一言いいですかという、それが電話出演に慣れてないリスナー。そうね、言ったじゃん、ラジオ切っといてって。ハウリングするからラジオ切れって言ったでしょ、うん、でなんで急に言っちゃったと違うことを言い出しちゃうのね、今日はお母さんと喧嘩した話をしろって言ったでしょ、なんで彼氏の話し始めんのみたいな。で最後、 あと最後いいですか一言みたいな、ゆいちゃん聞いてるみたいな。誰だよゆいちゃん、友達だろうけどみたいな。うん、これ正解ね。いうことで、引き続きですね、歪んだ欲、歪んだ解釈お待ちしておりますけれども、まあまあまあまあ、最近プロ野球界の話題でいうとドラフト会議じゃないですか。まあ巨人ファンということで、まあ、我々、まあ、日放送の松尾と僕は自分たちのことを有楽町の読売本社と名乗ってるわけなんですけれども、巨人に対してこうメスを入れてる有楽町の読売本社として入れてるわけですけれども、まあ今回のジャイアンツのドラフト0点だなという話をしてまして、まあまあ巨人の巨人をどうしたいのか方向性が全く見えてこんっていう話をしてて、まあジェイズ今回、大阪桐蔭のですねネオ君を1位指名したんですけれども、まあ巨人曰く、まあだから現在ショートのレギュラーで坂本が30代になるというところから、そろそろ坂本も年を取ってきたので守備の負担を減らすためにサードにコンバートしたいと、坂本をで そこに代わってネオ君をショートにして、向こう10年そうするとジャイアンツのショートは安泰みたいな感じにというところでネオ君を1位指名したと。でそうなると、まあ、今回のドラフト会議でいうとそこを補強したいんだったら報徳の小園君か、ネオ君のどっちかを指名するしかなくて、まあ、ネオ君を指名したわけなんですけども、巨人それでネオ君外したじゃないですか。で確かですけれども巨人、どっかの大学の辰巳君だったかな、辰巳君っていう、次外野手を指名したんですよ、外れて。でお前さショート補強したかったんじゃねえのかって思いつつ外野を補強した。確かにでも言われてみると外野も考えても見てくださいよ、巨人今、まあ最近だと重信とかが なんとなく若手で頑張ってんなってとこですけれども、もう蝶野も年で、それから亀井ももう30代後半で、プラスまあ外国人が入ってきたりとかする。で、陽大館も FA で取ったけど、これももう30代って考えると、まあまあまあ、そうか。根尾くん外して、外れ1位で、そうか。まあ外野手、まあまあ分かんなくないな。まあ野球は、よく言いますけど、センターラインっていうのは大事なところで、まあだから、ピッチャー、キャッチャー、それから、セカンドベースを中心したショート、セカンド、それから、それこそ、外野のセンターを守ってる。この、ピッチャー、キャッチャー、ショート、セカンド、センター、この5人がしっかりしてると、あとは、守備のことを考えると、そんなに、まあ多少下手でもどうにかなるみたいな感じなんですよ。まあその中で、今回、まあショートを巨人は狙う。それ外れた。で、外野手を狙う、まあ、これ多分あれでしょうね、センターに将来持っていこうってところで辰巳君を指名したと思うんですけども、まあ、ジャイアンツそれも外しました。じゃあ誰を指名したかっていうと、結局、左のピッチャー指名してるんですね。つまり巨人今センターライン全部ダメだってことなんですよ。で、まあ、羨ましいなと思うのはやっぱ日本ハムで、日ハムは本当ね、甲子園のスターをほぼほぼ指名し、しかも3位で、日本通の社会人のピッチャーの、これもまたドラフトで評価が高かった、下馬評が高かったピッチャーを指名して、なんかね、まあ、すげえ、これはすげえなっていうのを全部指名してきたんですけども、俺でも、今回、すげえ分かったのが、俺、まあ、野球やってるじゃん、ずっと高校、中学高校って。で、俺今回本当なんか羨ましいなと思ったのが、まあ、ソフトバンク、確か報徳の小園君1位指名だったと思うんですけども、今回まあ各球団が事前に1位で誰を、指名するか表明するっていうのが、まあ、今年のブームっつったら変ですけども流れがあって、まあ、それは例えばジャイアンツで言ったら吉田輝生君、金足農業がジャイアンツ好きです、ジャイアンツ行きたいですって言ってるんだけど、まあチーム事情としてはショートが欲しいからっていうのの、吉田君ごめんね、今うちチームこういう事情だから根尾組んでいくんだよっていうのを、なんとエクスキューズするっていう部分もあるみたいなのね。どうやら吉田君にて、せっかく好意持ってくれ、吉田君ごめんね、指名できなくてっていうところで、でそれで言うと、ソフトバンクは、王会長が、小園君がいいんだと、いろいろ映像も見たけれども、彼を1位でいく、彼は素晴らしいみたいなことを言ったわけですよ。俺すげえなんかその時思ったのが、なんか野球人として、俺がね、石川昭仁野球人として、究極目標だったことって王さんに褒められるっていう。世界の王から褒められたいっていう欲がすげえある。だって王会長だよ。王会長が君はすごいなんて言ってくれるのって夢の中の夢じゃん。なんか小園くん結局ソフトバンク行かなかったけど羨ましいな、王さんから褒められるってっていうのすげえ思って、俺なんかのことでいつか王さんから褒められることねえかなっていう。なんか君のやってる新内舞ちゃんのオールナイト面白いねって、王さんが褒めてくんないから。いやー、なんかね、羨ましいですけどね。まあでも日ハムって面白い球団だなとは思うんですよ。まあ、毎年日ハムの基本的な方針としては、その年一番いい選手を指名するっていうのが基本的に、まあ、1位指名は方針で、だから今まで、今ジャイアンツの菅野とかも指名行ってるんですよね、わざわざ。で断られたりとかするみたいなこととかあったりとかしつつ、まあそれでもまあ清宮取ってるし、ダルビッシュ取ってるし、大谷取ってるし、大谷なんてもうメジャーに行きたいっつってて、プロ野球で行かないっつってるのをあえて指名して取って行ってんすけど、 日ハム今年は、だから、万波くん、横浜高校の万波くんとか、それから花咲とかの野村くんとか、その他、柿木くん、大阪桐蔭の柿木くんとかも取ってるんですけど、まあまあ高校野球のスターをほぼほぼ指名して、まあドカベンでいうとこの夢のチームみたいなのを作ってるんですけど、ぶっちぎった話、日ハム外してんのも結構あんすよ。高校野球の、話題の選手を取って、それで言うと、まあ最近の話だと今年戦力外通告を受けた、済美高校で大活躍してホームラン連発した鵜久森も取ったけど、結局鵜久森に関しては才能を開花させることなくトレードかなんかでヤクルトに出してて、でいうと今何やってんのかって分かんねえけど、関西高校のダースっていうピッチャーがいたんですよ岡山の関西高校のダースっていうピッチャーがいて、これも高校野球では注目されてた選手なんですけども、これも取っといて結局多分、育たないまま終わってはいるとは思うんですけど、でもなんかそういうとこちゃんと手出すのが日ハムなんですよね。なんか話題の選手とかをで言うと、だからすごいですよね、ダルビッシュ、大谷、斎藤佑樹、清宮、この辺ももう高校野球の話題の選手全部指名してるのが日ハムですから、いやなんかその基本方針とか偉いなと思うし、多分北海道だからスター取んないとお客さん来てくんないっていうのもあるんだろうけど、その点巨人は本当ここ数年なんかパッとしねえなっていうので、もともとジャイアンツ、僕と松尾の読売本社的に言うと、高卒選手が育てられないっていう、録音機の電池がなくなり事態止まりました若干もうこの辺でやめとくいやそれで言うとあれですよ、機材マイク3本買って1本もおかしくなってるって話しましたけど、結局サンプラー、使えないことが分かった寺本のすすめで買ったサンプラー、結局この番組に関する用途では全く意味がないことが分かったこれで多分確か2万ぐらい損してんだよなこれもいうことで、なんかお知らせすることあったかなあれっすね、最近TM レボリューション西川貴教が、ファミリーマートのファミラジオやってますあれなんかさ条件反射なんだろうけどさ、ファミリーマートに普通に何の気なしに買い物行ってさ、西川の声聞こえてくるとさ、ビカッてする、なんかすごい嫌な気がする俺買い物できてるのになんか仕事の感じがプンプンしてきてすげえ嫌なんだよなあとは11月14日、これですね、まず、西川がシングルをリリースします。そしてその日ですね、乃木坂46も、シングルをリリースするんですけれども、西川が嘆いてました、そのことに関して。昨日 N コーで、11月14日にですね新シングル出るんですけども、この日ね乃木坂もリリースなんですよって言って同じソニーでねって言ってあそうか、高橋優君アルバムスターティングオーバーが発売中でございますと、あとはなんか関係がある人で言うと、そうですね、11月の10日ぐらいの土曜日ぐらいにまた運動会やりますから横浜文化体育館で運動会やりますんでもしかしたらチケット売り切れかもしれないけど、よかったら来ていただければというところで、じゃあ録音機の電池がなくなりそうなんで、今週はこの辺で、石川と本間とブルンがお休みでした。したっけまた。